ナンバー2の扉が開かれ、中から男2人が出てきた。
おはようございます、椎名さん。
え？不意に大きな声をかけられた椎名は、あたりをキョロキョロと見回した。廊下の向こう側に、リュックを担いだ見覚えのある女性が立って、こちらに手を振っていた。
あ、片倉さん。
お、京子のやつ来てたんだ。
彼女はこちらに駆け寄ってきた。
どうしたんですか、椎名さん。こんな朝早くに弊社にお越しだなんて聞いてませんよ。
あ、実はちょっと本業の方で安井さんに用がありまして。
本業？
ええ、印刷の方で。
京子は安井を見る。
記念誌。
記念誌？
うん、創業5周年の記念誌の制作。
え、そんな話聞いてませんけど。
俺は聞いてるの。安井さん、社長に一任されてるんだ。
黒田がどこからともなく3人の中に入ってきた。
え、まさか。それで密かにいっぱいいっぱいになって私の仕事断って椎名さんに紹介したとか。
安井は京子と目を合わせない。
図星？
否定できない。
マジですか。
目をそらしたまま安井はうなずいた。
キャパ狭。
何？
10年20年の話なら資料を集めたり取材したりで結構大変やと思うけど、
5年でしょ。そんなんちゃちゃってできません？
アホ。俺は制作バタなんだよ。記者バタの人間と一緒にしないでくれ。俺は俺なりに勉強してやってんの。
ねえねえデスク、これって人選ミスじゃありません？
かもな。
何黒だてめえ、朝からおめえ感じ悪いんだよ。
あ、まあまあまあ、ヤスさん落ち着いて。すいません、本当に。
結構本気で怒る安井を黒田はなだめた。
京子、お前もお前だ。上司をからかうもんじゃない。
デスクも少し乗っかったじゃないですか。
そうだよ黒田、お前が一番感じ悪いぞ。
う、
3人のやりとりを冷めた目で見る椎名の様子に気がついた黒田は軽く咳払いした。
二人ともお客さんの前でどうかと思うよ、俺は。
安井と京子もようやく椎名のことを思い出した。
椎名正明さんですね。
はい、
弊社の片倉と安井がお世話になっております。報道部デスクの黒田と申します。
黒田は椎名に名刺を手渡した。
報道のデスクが俺のことを怪しみ出した。大川と俺が個人的にやってることも抑えてるみたいだ。
こいつか。
椎名と申します。はじめまして。
椎名は勤務先の名刺を黒田に渡した。
印刷会社で DTP やってます。
安井から聞いています。映像のお仕事はあくまでも個人でやってるらしいですね。
はい。
ここで黒田は椎名の耳元で囁いた。
すいません、うちの教育はなっていなくて。
何のことです？
さっき弊社の片倉が椎名さんの口座に報酬を振り込んだそうなんですけど、税金関係のことをちゃんとしていませんで。
税金？
ええ、源泉のことで。
キョトンとした椎名の様子を見て黒田は気がついた。
あ、そうか。なるほど、椎名さんも今回が初めての仕事だったんですね。
ええ、まあ。
あ、そういうことなら話が早い。実は椎名さんみたいなフリーランスの方への支払いの場合、所得税をあらかじめ差し引いて支払わなければならない的な決まり事がありまして。
あ、そうなんですか。
そのあたりをこちらで未確認のまま振り込んでしまったんです。
はあ。
そこで大変申し訳ないんですけど、一度振り込んだお金を返金いただけませんでしょうか。
あ、まあこちらは問題ないんですけど。
おい京子。
はい。
シーナさんからの請求書、後で俺によこせ。
え、請求書？
うん。
え、そんなん、もらってませんけど。
あ？お前、請求書もなしに、金、払ったの？
うん。お気持ち的な、ものじゃ、ないんですか？
アホ、坊さんじゃねえんだから。あの、自分は片倉さん的なやり方でいいですよ。ダメです、椎名さん。これは決まりなんです。
決まり。
ええ。請求書をもらってそれを元に支払い。その金の流れをちゃんとしておかないと、うちの会社もそうなんですけど、椎名さん、あなたも面倒なことになる可能性があります。
僕が面倒なこと？
はい。それってどういうことですか？税務署っていう、怖い役所が詰めに来ますから。
おい、黒田。安井が話を切った。支払い関係はお前が京子の代わりにやっておけよ。
え？
俺は椎名君を紹介しただけ。京子の管理監督は上司のお前の役割だ。
まあ。
じゃ、俺仕事に戻るわ。
そう言って安井はその場から姿を消した。
京子、ぶっちゃけ椎名さんにいくら振り込んだ？
5万です。
なんだ、そんだけか。
おもむろに財布を取り出した黒田は、そこから現金5万円を取り出して、それを京子に渡した。
はい。
何です？これ。
とりあえずこれでお前の収支はトントンだ。これでお前の腹は一切傷んでないことになる。
え、でもそれだと。
椎名さんは改めて3本分の制作費用をまとめて弊社に請求してください。こちらでしかるべき支払いをいたします。
太っ腹。
うるさい。でも、もしも請求書の書き方などでわからないことなどがあれば、弊社総務部までお越しください。相談に乗ります。
こう言って黒田もまたこの場から立ち去った。ナンバー2の前の廊下に椎名と京子、この二人が残された。
すいません、私何かとちったみたいで。
あ、いえ、あ、僕も全然そんな税金関係とか気にしてなかったんで。
ですよね、普通そんなことを気にしませんよね。
ええ。
まあ、これで椎名さんにはちゃんと仕事としてうちの会社から支払いできるからよかった。
そうですね。
記念誌ってどんな感じなんですか？
ああ、まあ、安井さん頑張るみたいです。けど。
けど？
やっぱり原稿の集まり悪くって。あの、なんか片倉さんの職場って自由なんですね。
え？
縦横をはっきりしていないっていうか、結構好き勝手に何でも言うじゃないですか。
ああ、うちはこういう会社なんよ。いろいろ思ったこと好きに言えんとろくに議論もできんし、いいもんも作れんしね。
議論ですか？
あ、そうそう、ちょうど私、椎名さんにお願いがあったんです。
何です？
例のあれですけど、ちょっと補足してほしい箇所ありまして。
ああ、今なら対応できますよ。
じゃあ、ぜひお願いします。
で、何です？
あの、実験ってものの位置づけについて、もうちょっと私の考え入れてみようかなって。
実験の位置づけ？
はい。
おっしゃる意味がよくわかんないんですが。
犯人がこのうんこ実験を行ったその意図なんですけど。
それは3本目で犯人像に迫るということで明らかにされていくんでしょ？
いや、それやめようかなって。
なんで？
ほら、東京でノビチョクって神経剤使われたやつあったじゃないですか。
はい。
自衛隊も出るくらい大騒動やった。
はい。
でもほんの数日でそんなこともあったなーって程度になっとるでしょ。椎名さんどうです、ぶっちゃけ。
あ、確かに。なんでこんな重大事件が一瞬で風化するんかなって私考えとったんです。で、考えた結果こうじゃないかなっていうのが出てきたんですよ。
それは？
ここ数日の間にあまりにも次々とテロみたいな重大事件が起きるのが原因じゃないかって。ノビチョクもそうですし、東京の無差別障害もそうです。車が歩行者に突っ込むやつも、大学に立てこもるやつも、犀川のテロデマも、もう視聴者も私らマスコミもそれらの情報を処理しきれんくなっとるんです。その中にウーダバがどうだとか、ツバヤさんがどうやとか、保守とかリベラルとか席切ったみたいに情報流れてくる。まあもう受け手がパンクしとるんです。
なるほど。
そこで私の特集、はっきり言って世間の誰もがこのうんこ事件のことなんか誰も覚えてません。ここで過去の事件のことをほじくり返して犯人像とかって言っても、まあ、正直ピンとこないでしょ。でも片倉さんの原稿を見る限りだと、これはこれでよくまとまってるんで、視聴者には相応の影響を与えることができるんじゃないかって自分思ってますけど。私はこのうんこ事件はノビチョク散歩を想定した科学テロ事件の意味合いが強いって感じで持っていく予定でした。
はい。
でも今ってそんな推理ゲームってどうでもいいと思いません？
はい。
今はこんなテロまがいの事件を起こすのはどんなやつなんやってことよりも、テロみたいな予測不能の事態が実際に身近で起こった時に自分の身をどうやって守るか、こっちの方が大事なんじゃないかなって。この京子の発言に椎名は一瞬戸惑った。
ちょっと意味わかんないな。
つまり事件の犯人は私にこの今更なうんこ事件の犯人像報道そのものを期待している。
え？
私がこうやってチャンフリって媒体で過去の事件をテロの目的の実験だって報道することを想定して、本来の目的から一定の人間の目をそらそうとしている。
本来の目的って？
京子は椎名の目を見る。純粋なまでのその瞳には妙な力が宿っているようだった。椎名は言葉を飲んだ。
わかりません。
ただの勘なんですこれ。
なんだ。
でも内容は今言った具合に修正しようと思うんです。だってやっぱりネタ的に今更でしょう。
まあ。
なんで椎名さん、ちょっと作業ストップしてもらえません？
あ、はい。
あの、ただでさえタイトな日程をさらにタイトにしてしまって申し訳ないです。
いや、じゃあ、今日は休みます。
明日には最終原稿と素材を送りますんで。
はい。ですが、明日の朝には絶対届けてくださいよ。朝の7時必着です。
椎名は語気を強めに、京子に言った。
はい。それと、
何です？
大変申し訳ないんですけど、早めに私の口座に返金してもらえますか？
そう言って京子は自分の銀行口座を椎名に伝えた。
一応手数料引かずに、すぐにいいがにしますんで、ごめんなさい。
え？はい。でも、今、お金もらったじゃないですか。
あ、これはこれ。それはそれ。
成功。
部屋のドアを閉めた安井はため息をついた。
そもそも僕はこの世に存在していないんですから。
何だったんだ、あのセリフ。編集機材の前に座った安井は紙を書き分けた。
妙なんだよな、あいつ。
居酒屋で初めて会って何回か顔合わせてんのに、今一つ印象に残ってねえんだよな。だから、あの言葉だったのかな。でも、あの言葉だけは妙に頭に残ってるんだよな。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターの DM やウェブサイトのお問い合わせからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。闇と船 F の活動状況については Twitter をメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、また来週ごきげんよう。